街の話題。本日はアーティストインエファース2019入選アーティストによる成果発表展について、アートスペースの北さん、そしてお二人の作家さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今年もいよいよ始まりました、展示アーティストインエファース2019。まずは開催の目的やどういったきっかけで開催されるようになったのか教えてください。北さんお願いします。
藤沢市アートスペースはですね、若手の作家さんの育成というのを一つの活動の理念に据えてまして、今回のそのアーティストインエファースっていうのは公募展でして、こちらのスペースが開館して毎年やってて、今年で4回目になるんですけれども、うちのスペースの特徴というのがですね、制作をしていただけるアトリエのような場所があるということがあります。で、そのスペースを使ってアーティストさんに2、3ヶ月通ってきていただいて新作を作っていただく、でその新作を展覧会で展示していただくということで、まあ、作家さんの支援にならないだろうかということで始められました。
そして今回も4名の方々が入選されてということなんですけれど、今回の展示はどのような雰囲気なんでしょうか。
4名の作家さんともとてもバラエティに富むといいますか、いろんな材料を使って多種多様な表現をなさっています。それが今回の特徴でですね、見応えもあるかと思います。
そうですよね。例年4名の方々がどんな雰囲気なのかということで、またこの作品展が違ってくるのかなと感じています。それでは今回入選されました4名の皆様、ご紹介をお願いします。
まずは国分遥さん。国分さんはですね、草木染めの技法でですね、植物で布を染めて、それをテントですとか旗に縫い上げて、コンセプチュアルなインスタレーションとして展示をされています。それから越中正人さん、こちらの方は映像作家の方でして、今回はですね、江ノ島の岩屋をテーマとしまして、そちらに伝わる龍神伝説をもとに映像作品を作られています。それから下沢俊さん、下沢さんは大きなコンクリートの立体物を作りまして、それでこう街並みを表現する、そういう方です。それから田中愛子さん、こちらの方は版画を作られるんですけれども、鉄錆で描いた版画になります。で、今回は彼女にとっては過去最大の作品を作って挑戦していらっしゃいまして、和紙にその鉄錆で世界のニュースですとか、あとは藤沢の風景なんかを描いて作っていらっしゃいます。
本当に4名の皆様、さまざま違う技法を使ってということなんですね。さあ、それでは本日はお二人の作家さんとご紹介しましたが、下大沢さん、そして国分さんにお越しいただいています。それでは下大沢さんにお話を伺いましょう。作品のコンセプトについて教えてください。
今回の作品はですね、僕が昔20年前ぐらい幼稚園小学校の頃、藤沢市内に住んでて、今は横浜に住んでるんですけど、久しぶりにこの地を訪れたら、こう街並みやいろんなものがすごく小さく感じられたっていうことがきっかけになって、でそれをもとにこう昔、新しかった街が古くなっていったり、また古い街並みが新しいものに一新されたりしてしまうっていう、この街並みの変化やこう人々の暮らしの変化みたいなものをこう立体作品で表現できたらなと思って作品を作っています。
作品制作中には大きな木があったのも印象的だったんですけれど、皆さんにはどんなところを見ていただきたいでしょうか。
今回の僕の作品はですね、展示場所が景色が窓からたくさん見える部屋になってるんですけども、その窓から見える景色と関連したこうした作品になっているので、その点も踏まえて楽しんでいただけたらいいなと思っております。
それでは作品だけじゃなくて、その奥にある実際の風景とともに一つの作品が出来上がっているということなんですね。ぜひ皆さんに楽しんでいただければと思います。それでは国分さんにも伺います。作品のコンセプトを教えてください。
草木染めを通して心理的な居場所の作り方をコンセプトとしています。居場所の作り方なんですが、私の作り方はある場所とつながりたいときは時間をかけてまず遊ぶことを信条としています。 今回はその遊び方の技法として太陽の光と熱の力を借りて草木を染め上げるというソーラーカプセルというものをちょっと考えまして、そういった草木染めの方法を使って心理的な周りの環境とのつながり方を表現しています。
皆さんには作品を見ていただいてどんなことを感じていただきたいなどありますか？
なんだかわからないけどこうふむふむ面白そうだなみたいな、草木染めに使われている実際の草花とかそういうもの、あ、これミントなんだとか、色ちょっと変わったものも使ってるんですけど、あ、こんな葉っぱを使うとこんなことができるんだっていうのも踏まえて見て帰ってきた時にちょっと新たな興味の視線を持って街を歩いてもらったり、公園とかでもちょっと草花にあの自分からつながりを感じられるようになってもらえたら嬉しいです。
ですね、日頃とアートをつないでいただける作品がたくさんあるんじゃないかなと感じました。楽しみにしています。さあ、それではお二人の作家さんにお話を伺ってきたんですけれど、今回の展示、4名の皆様いらっしゃるかと思います。全体を通して地域の皆さんにはどのように楽しんでいただきたいでしょうか？北さん、お願いします。
今回の展示に先立って2、3ヶ月作家さんがあのこの辻堂のアートスペースに通って制作されたんですね。で、その制作される時に4名の作家さんともそれぞれの形でその藤沢の街を探索されて、それが作品に反映されています。下沢さんの場合ですと藤沢の辻堂の街だったり湘南台の街がそこにちょっと投影されてたりするんですね。あと映像作家の越中さんですと江ノ島の岩屋の話が出てきたり、国分さんですと先ほどもありましたけれど藤沢市内の植物を使って草木染めをされている、あと田中さんは市内を歩いて特に海辺なんですけれども自ら写真を撮って藤沢の風景を取り込んだ作品を作っていらっしゃるという具合で、藤沢の景色がいろんな形で姿を変えながら登場してきますので、それをぜひ楽しんでいただければなと思います。
私たちの馴染みのあるものがアートになるんだということは新たな発見ですし、私たちの楽しみにもなるかなと感じています。さあ、それでは今後開催されるワークショップがあれば教えてください。
10月20日日曜日なんですけれども、出品作家のお一人の田中さんが講師になっていただきまして、世界に1枚だけの版画を作ろうというワークショップがございます。こちらのワークショップは今参加者募集中ですので、よろしければお問い合わせください。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ3名の皆さんからメッセージをいただきたいと思います。まずは下沢さん、お願いします。
僕はコンクリートという素材を使って作品を作ったんですけれども、皆さんにもちょっとでもそういう身の回りにある素材を身近に感じていただけたらなと思っています。ぜひ皆さん見にいらっしゃってください。
続いて国分さん、お願いします。
4人それぞれあの新しい藤沢市の楽しみ方を提示していると思うので、皆さんそれをお土産に持って帰っていただけたらと思います。ぜひ見てください。
それでは最後は北さん、お願いします。
アートスペースでは毎回あの本当に気軽に無料でアートに触れられる場を提供してますので、町の買い物のついでなり遊びのついででも結構ですので、ぜひ覗いてみてください。
町の話題、本日はアーティストインエファース2019入選アーティストによる成果発表展について、アートスペースの北さん、そして4名の作家を代表してという形で下大沢さんと国分さんにお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。